ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は、拉致被害者曽我ミヨシさんのお誕生日です。84歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の12月11日、ニューヨークで開催された国連安全保障理事会において、北朝鮮の状況が包括的に議論されました。こうした動きは、国連総会本会議での北朝鮮人権状況決議の採択に向けた動きと合わせ、北朝鮮の人権状況の改善に向けた取り組み、及び北朝鮮の核・ミサイル問題への対応という観点から極めて有意義であり、日本政府はこれを歓迎します。安全保障理事会における議論の中では、北朝鮮による拉致問題についても取り上げられ、日本の代表として参加した吉川国連大使は、北朝鮮に対し、拉致被害者の一刻も早い帰国の実現を含む北朝鮮の人権状況改善に向けた誠意ある対応を強く求めました。日本政府は引き続き関係国と連携して、拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況の改善や、核・ミサイル問題といった諸懸案の包括的な解決に向け努力していく考えです。続けて、拉致被害者ご家族からのメッセージをお送りします。本日は11月15日、新潟県新潟市で行われた、忘れるな拉致 11.15 県民集会における飯塚拉致被害者家族連絡会代表の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
人生の一番大切な30年間、30数年間、何も悪いことをしていないのに、強引に北朝鮮に連れ去った、してしまった被害者、当然横田めぐみさんはじめ、全国に数百名の方が、そういった状況下に今あります。一番忘れられないのは当人たちですよね。いつ日本に帰れるのか、返してくれるのか。そういう思いが今この時間もかなり皆さん思っていると思います。それを30数年間待ってるんですね。これからまた何年かかるかわかりませんけれども、そういう思いを今全国の国民の皆様と同じ思いに近づいてきております。早く拉致被害者を返しなさいと。そういう機運が高まっております。その中で私たち家族会は、まあ、全国にこういった集会あるいは署名活動その他ありますけれども、やはりまずは国民県民の皆様のこういった拉致を解決せよという怒りの声、 これの結集がまず欲しいんですね。署名活動でもそうです。もうすでに1135万集まりました。これは何を意味するかというと、やはり国民の怒りの声の結集なんですね。で、これを我が政府、今は総理大臣に持っていってですね、この力を利用してくださいと。まあ、尻を叩くというような言葉は悪いですけども、後押しになるはずなんですね。そしてまた、この国民の怒りが北朝鮮へもかなり強いメッセージで届いてます。今度こそ日本はなんか騙せないなと、ちょっと違うなという意識を持っているみたいです。まあ、しかしながら、我々は長い間戦ってきましたけども、欲しいのは結果ですよね。こうやりました、ああやりました、ということはものすごくたくさんあります。ですけれども、その結果どうなったのというのはなかなか見えない。まあ、非常に残念ですけれども、我々としてもできる限り動きました。まあ、先ほどお話がありましたように、国連関係、要するに国際社会も相当訴えてきました。ブッシュ、オバマ、ケリー、クリントン、もうあらゆる要人に会ってですね、この日本人の拉致に対して助けてくださいと、まあいうふうにお願いもしてきましたし、国連関係、ジュネーブ、ニューヨーク、ワシントン、もう相当回ってきました。しかしながらですね、確かに国連の決議は年々賛成国が増えてます。北朝鮮非難決議ですね。で、しかしながら具体的な援助が見られないのは残念ですね。ということは、そういった国際世論をバックにですね、やはり直接的な対応をするのは日本ですね。日本政府なんです。まあ私もよく言う、日本政府としての最低限度の仕事は、国民の暮らしと安全を守るということなんですが、実はこれができてない。そういった意味では、今や北朝鮮にいろんな面で騙され続けてきた中、今度こそはそういうことがないぞという怒りの声とともに、身のある具体的な対応をぜひ政府にしていただきたいと思います。今、懸念されている北朝鮮の報告書がまだ届かないというのがありますけれども、私たちは報告書を待ってんではなくて、被害者の帰国を待ってんです。今か今かと。そういう中で一刻も早くという言葉が出ますが、ぜひともこの思いをですね、我々家族会、あるいは家族の人たち、被害者の声、気持ちをぜひ政府並びに国会にですね、国会議員に、忘れてはならないぞということをぜひ植え付けていただきたいなと思います。それには一番目で見えるのがこのブルーリボンバッジをつけていただくんです。全国会議員に。まあそういう手もあります。それが結集して、我が日本がオールジャパンでこの問題を片付けなきゃいけないという機運がものすごく高まってくるという一つの表れになります。まあいずれにしても早く、もう何とか皆さんのそれぞれの立場、それぞれの役割の中で結集してですね、この問題を、解決しないといけないと。これはもう日本の大事な重要課題であり、国民の役割でもあるんではないかと思います。まあ、ぜひ一緒に戦ってください。どうもありがとうございました。
以上、新潟県で行われた県民集会における飯塚拉致被害者家族連絡会代表の挨拶をお届けしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月24日、2015年の北朝鮮外交について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2015年の北朝鮮の対外政策、外交を振り返ってみますと、日朝関係と米朝関係の停滞、そして中朝関係と南北関係の前進 まあ、露朝関係は特に動きなしというのが全体を示す特徴であったかと思います。日朝関係につきましては、ストックホルム合意以降、まあ、大きな動きが出てこないわけであります。日本側は北朝鮮側の調査、特別調査委員会の調査中間通報みたいなものをいつ出してくるかということを待ち続けておりましたが、まあ、残念なことにそれについての北朝鮮の積極的な態度というのは示されなかったということでありまして、内政ということを考えますと、北朝鮮は2016年の5月の最初に36年ぶりの党大会を開催しますし、まあ、日本は2016年の4月、もうおそらく7月10日に参議院選挙、これはひょっとすると衆参両院の同時選挙になるかもしれませんが、そういう選挙が予定されておりますので、そういうものが終わった後、2016年の夏以降に、まあ、日朝関係の動きは再び出てくるかどうかということが強く感じられるような2015年の動きであったと言っていいかと思います。米朝関係も特に動きはございませんでしたが、まあ、それは1月22日にオバマ大統領が YouTube のインタビューを通じて、まあ、北朝鮮のこういうその体制というものはいずれ崩壊するだろうということを明言いたしましたので、まあ、これで北朝鮮はオバマ政権との間に関係の進展というのはありえないという、基本的にはそういう判断をしたものと考えられます。10月に入って突然北朝鮮はアメリカに対して平和協定締結、あるいはその締結のための協議というものを提案して何回もそれを求めるようになりましたが、これはアメリカとその平和協定をめぐる交渉が可能だと思って提案しているのではなくて、むしろそのアメリカにそういう姿勢を示すことで韓国を刺激し、韓国を、まあ、平和問題、あるいは朝鮮との平和安全問題の協議にこう引っ張り出すという、まあ、そのための韓国に対する刺激策としてアメリカに対して平和協定提案をしてきたというふうに考えられると思います。中朝関係については、数年続いた冷たい関係が2015年10月10日の朝鮮労働党創建70周年の行事に中国が中国共産党中央委員会政治局の常務委員である劉雲山と非常に高いレベルの人を団長とする代表団を送りましたので、まあ、少し中朝関係にも前向きの動きが出てきているというのが2015年の一つの特徴であったということが言えると思いますが、ただ12月にはモランボン楽団が中国公演を予定しておりましたが、直前になってそれがキャンセルされて、モランボン楽団は北朝鮮に帰国するということがありました。まあ、その真相は何であったのかよくわからないわけですが、まあ、ただしこのモランボン楽団の公演のキャンセルが中朝関係をすごく悪化させたということはなかったと言っていいかと思います。2015年の北朝鮮の対外政策、対外関係の中でやはり最も注目されたのは韓国との関係であったと言っていいと思います。2015年1月1日の新年時で金正恩第一書記は韓国との間の首脳会談も状況によっては開催できるという、そういうことを強く示唆する極めて、まあ、積極的な発言というものもありましたが、まあ、しかしその後南北に大きな動きは見られないというまま夏になりまして、8月に地雷事件あるいは砲撃というものがそこに加わるということで朝鮮半島の緊張は高まるというそういう事件がありましたが、まあ、それを収拾するために南北は非常に攻撃級の協議を行いました。2プラス2と言っていいと思いますが、それぞれ軍のトップとそして南北関係を担当するそのトップ同士が協議を数日行うということがありまして、今南北対話の一つの形をスタートさせたわけであります。その後離散家族の再開授業が行われ、また12月には当局会談、次官級というレベルは低いものですが当局会談が初めて行われるということにもなりましたが、まだ大きな成果が生まれているわけではないと ということですが、これは当初から2016年の1月以降、1月2月の動きが最も注目されていたわけでありますので、それが果たしてどのような動きになるかが改めて注目されるところだろうと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは2014年10月に収録したものです。増本留美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
北朝鮮にいる留美子へ届きますように。増本留美子さん、ほ、ジョンシルシー、元気ですか？姉ちゃんだよ。体の調子はどうですか？ご飯は食べてる？私たちには何にもわかりません。でも、元気でいることだけは信じてるからね。あんなに明るくて優しかった留美子が、なぜ北朝鮮なんかに連れて行かれたのかな？留美子自身が一番信じられないでいたでしょうね。私たちには想像できない辛い思い、寂しい思い、怖い思いをしたでしょうね。ごめんね。あれから36年経ってしまいました。留美子も60歳の還暦を迎えてしまいましたね。どんなおばちゃんになっているのだろうか、想像ができないです。今年に入って36年ぶりにあなたの肉声を聞くことができました。本当に嬉しかったよ。36年前に戻った気がして、何度も何度も聞き返しました。そこにあなたがいるみたいでした。早く日本に帰ってきてほしいと思いました。私の娘と旦那さんに会ってほしいです。母ちゃんもルミ子と会える日を信じて頑張ってるからね。何よりも、テルアキがルミ子の救出のために一生懸命活動してます。かわいいめいっ子にも会えるよ。今、3歳です。お詐欺をしているその子を見ると、ルミ子の幼い時を思い出します。楽しみにしていてね。絶対に帰ってきてね。今、また日朝交渉が始まってるよ。ルミ子たちを調査、帰国させるための交渉です。難航してますが、諦めません。だから、ルミ子も絶対に諦めないでね。36年の間に日本も素晴らしく発展しました。日本に帰ってきたらいろんなところに連れて行きたいな。楽しみにして待っててね。白いご飯をいっぱい用意して待ってますよ。そしてゆっくりと温泉に入って体を休めてね。その日まで希望を持って生き抜くのよ。待ってるからね。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は、ふるさとをお届けします。これからお聞きいただくのは、12月12日、政府主催で開催された国際シンポジウムの最後に、加藤拉致問題担当大臣を含む来場者全員で歌われたものです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。